77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る。私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この地から始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年4月6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
縁の向井由里子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は元スッチー向井由里子さん、よろしくお願いします。この飛行機はとか言わないの、
ね、いいです。
もう言わないの、
はい、
覚えてないの。
もういいです。もう忘れました。
右手をご覧くださいとか言わないの。
それは言わない。
よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
どうなんですか、桜は。見れました。
あ、桜ね。諫早公園、すごい綺麗でしたね。
諫早公園ね。
はい、うんうん。
どっか行った他に。
ね。立花神社。
立花神社も綺麗ですよね。
綺麗でしたね。ちょっとゴブザキぐらいでしたけど。
あ、じゃあ割と最初の頃だ、
はい、割と最初の頃ですね、はい、上野さんどっか行かれました？
かなり行ってますよ。
あ、かなりバイクで。
バイクじゃない、天気あんまり良くなかったもんね、
うんうん、
あ、昨日は良かった、うん、昨日はのぞみ公園行って、
いいですね。なんか穴場的な感じですね。
穴場的な、
うん、あんま行ったことないですね、あそこ。
あ、そう、
はい、
いいと思います。あと、まあ、その前はあの近海の四本堂、知らんか？
知らない。
知らん、
知らん、
早速知らん。
知らんかった。
四本堂公園ってあるんですよ。
へ、
近海のね、はい、突き出た島みたいな、あの取ったの。
あ、そうなんですね、うん、
で海の向こうにカオステンボスが見えるという位置関係なんですけど、
は
い、
あ、そんな感じ、
うん、そんな感じでございます。まあ、おかげさまでたくさんの桜を拝見することができました。
はい、 よかったです、ね、
では、記念すべき356人目のゲスト様をご紹介します。株式会社我が代表取締役であり、整体師であり、ウォーキング講師であり、変面師であり、変面師としてはユンという屋号でね、 YUN 変面師ユン、ユンこと稲田優子様、よろしくお願いいたします。
こんばんは、稲田優子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
変面師、
はい、すごいですね。
ごめんなさい、今日は面変わりません。
そのままで変わらないお面なんですね。今日
すっぴんですいませんね。
あの最後のフィナーレのところの状態ですね。
そうですね今日は変わりませんよ。
今日は変わらないんですね、
はい、
で
もここにね、あの衣装で来られたらちょっとびっくり、
ね、
運転できないですね。
あれ運転したら止められるやろね。
でしょうね。
あ、うん、そうですよね。
目は見えてるんですけど、
不審者ですよね。
でも背も結構高くてあって、
もうね、かっこいいですよね。
ありがとうございます。身長は170ですね。夕方になるとちょっと若干ちっちゃくなります。
ちっちゃくなりますね、
はい、
縮んでくるんですね、
はい、そうですね。
年取ると、年取るとまたちっちゃくなるんですね。でも最近ね、僕あの電気針にまめに通ってて、
あ、電気針、
うん、
あそこ
筋肉再生なんですよね、
うんうん、そうなんですか、
うん、だから2センチぐらい多分伸びたと思う。
2センチも
背骨がこうぐんとこう曲がってたのがちょっと伸びた感じかな、
う
ん、
おお、
よかったですね。
よかったですね、若返り、
ね、
バスケット目指そうかなと思う。
そこまで今から
このまま行くと
行っちゃいましょう、もう。
稲田さんは、
はい、
大村、今大村ですけど、はい、ご出身は？
出身は愛知県です。
愛知県、
はい、
関西弁なんですか？関西弁エリア、
いや違いますね。東海は関西弁ではなくて、ダガヤとか、
ダガヤ、
ダガヤ
ゾーンです。ダガヤです。
ダガヤ、
うん、そうですね、ダガヤ。
甲子園球場ってどこにあるの？愛知県じゃなかった？
甲子園球場は阪神、
兵庫県じ
ゃないですね。あ、全然違うな、
うん、わざとでしょ今。
愛知県って何があるんですか？
愛知県はシャチホコ、
シャチホコ、名古屋城、あ、名古屋か、
うん、そうですね、名古屋城で、私があの愛知県の犬山市っていうところの出身で、岐阜寄りの方、愛知県でも、うんうんうん、そこはもう国宝犬山城がございますね、うん、犬山
城で、はい、ね、明治村の、
そうです、あ、よくご存知ですね。
行きました。
飛行機で行ったの？
飛行機では行ってない。飛行機で行くとこじゃないかな。
じゃあ飛行機飛んでます、
ね、飛んでますね、飛んでます。よく行ってました、名古屋空港。
名古屋城は行きました。
うん、名古屋城きらびやかですね、
うんうんうん、白い壁が名古屋城っけ？白崎城は違うの？
白崎城、
あれまた違う。
ちょっと姫路城ですよそれ。
あれは姫路か、
兵庫それ。
あ、そう、
開始数分でもう翻弄されてるんですけど、私
なんかちょっと今日ボケ担当ですかね。
危ないね。熱田神宮はない？
熱田神宮は、名古屋市の方じゃないですかね。
また違うんだ、
うん、
いやいや、名古屋、
あ、名古屋は、愛知県は愛知県、
愛知県です、はい、
手羽先とかね、よく食べてました。
おいしい、この間行ったんですよ。
行きました、
はい、
もうね、何が美味し
かったですよ。
手羽先、
ああ、手羽先、
うん、中にね、あの餃子のね、 あれが入ってる、
ありますね、そういうのもね、
うん、 超美味しいです。
手羽先文化だ、
うん、手羽先文化、
手羽先は美味しいですね、味噌カツもいいですね。
あ、味噌カツ文化ですね。
味噌煮込みうどんとか
味噌だらけ、濃いんですよね。
濃いんですね、はい。
俺熱田神宮に行って、うんうん、あの剣を見れると思ったんですよね。
剣なんてあるんですか。
剣、え、何、え、何、
なんとかの御事の剣、三種の神器ってあるじゃん。 あれが熱田神宮に行くと、うん、なんか見れるのかなと思って言ったら、うん、あれはあるという世界観なんや。
どうせ見れないからね。あるとしても私、うん、熱田神宮にあったんですね、三種の神器って。
え、
知らんかった、
知らんかった
ごめんなさい。
知らんかった。
でもそうやって愛知の方がなんで大村にいらっしゃるの。
あ、結婚して、
うん、結婚で
長崎に来ました。
あ、そのパートナーの方がこっちの人で、
うん、そうです。
愛知で出会うわけ。
そうなんですよ。その、まあ、その時の旦那さんが、うん、愛知県の方に転勤で来てて、うんうんうん、そこで出会って、
うんうん、
で結婚して、
うんうん、
でこっちに長崎の方に住むようになったということ
で、うん、よう来ましたねこっち。
そうですね、もうお付き合いしてる時から、うん、俺は長崎に帰るけんって言われてたので、うん、あ、それじゃあもう結婚したらついていくんだなと思って、そもそももう結婚すると思ってたんで、出会った時から、うん、淡いですね。
その頃いくつ。
その時は、結婚したのが25で、
うん、割と早めかな。
そうですね、出産も25ですね。
うん、同時だ。
同時です。
うん、最近はもう戸月10日じゃないんですよ。
そうですよね結構早めにって感じですね。
まあね、順番はどうあれですね、
うん、ですね、
はい。
そしてこちらに来て、うん、でそのなんだっけ、その株式会社我が、はい、我がって WAGA って書くんですけど、
はい、
これはその漢字で書くと我、はい、
そうです、
前か、前、我私、
そうです、私っていう
かな、
私を我が、我が、
うん、我がってつけたのが、うん、そもそもお店の名前何にしようっていうことで、今トータルボディーパートナー我がっていうお店で、うんうん、まあ、大村市の竹松にあるお店をやってるんですけど、うんうん、その我がの由来的には、お客様からいただく時間を最後まで大事にしようっていうのと、うん、自分もそのお客様に接する中で、うん、絶対この時間無駄にしないっていうことを先々ずっと忘れないように、うんうん、自分を大切にしてくださいね皆さんっていう、でそれで私自身も施術家として皆さんからいただいた時間を、うん、無駄にしないように常にその施術と、ね、お客様と向き合ってやっていくことを忘れるんじゃないぞっていう意味で、こっちの方って自分のことって我とか我がとか言うじゃないですか、
うん
うん、
わががとか言いますよね、ががが、男性、
うんうん、言いますね、
言いますね。
でそこから取りました。
え、マジで
九州弁だ、長崎弁だ。
あら、そう、お気を使っていただいて、
いいねと思って。
はい、
でもこの整体とか、うん、そのボディ系ってどこで出会うんですか、
はい、
何がきっかけでそういう世界観に出会うの。
そもそも、子供2人いるんですけど、うん、その下の子が生まれた時に、うん、もう5年ぐらい専業主婦してたんですよね、
うん、
長女が結婚してからず、うん、結婚してからずっと、うん、でいい加減働きたいってなって、うん、で長崎の方に来たんですけど、働きたい、でもなんかこう旦那さんはその子供が帰ってくる時間までには家にいてねって言われてて、
うんうん
うん、じゃあなんかパートに出ようって思った時に、うん、その当時 あの情報誌を見たら、
うん、
時給が760円とかだったんです、うん、でちょっとそれに衝撃を受けちゃった。愛知県とやっぱりその時給があまりにも違いすぎて、
うん、
で、ってなって、うーんって悩んで、でもじゃ あの自分に何ができるだろうかって思った時に、うんうんうん、あ、整体師になるって うん、体のこととか何も知らなかったんですけど、うん、そもそもまあ興味はあったんですよね、うん、昔から、うん、でちょっと勉強して、うん、師匠のもとについて勉強して、うん、それで習得しました整体のその技をですね。
それは大村で、
師匠は島原です。
島原の師匠、
はい、そうです。うん、でまだ赤ちゃんだったんですけど下の子が、うん、で夜間の方で、ちょっとお世話になって、でまあ、その時旦那さんに、まあ、赤ちゃんとか子供は見ていただいて、うん、でも、まあまあ週に1回夜通っていくっていう感じのスローペースな感じだったんで、旦那さんもあの いいよって、いうことで許していただいたというか、行かせてもらって、それでも卒業してからすぐ開業して、
はい、
そうですね。その後、まあ、卒業してから、まあ、師匠から100人は、あの施術しなさいって言われてて、それでこう忠実に守って100人頑張ってやったんです。もう人集めるのが大変でしたね。100人で地元じゃないし友達もいないので、
そうですよね。
そうで、まあ、来てでモデルとして来てもらった方のお話で、うん、その誰か連れてきてもらったりとか、あんまりにも人数集めるの大変だったので、あの無料で整体させてくださいみたいな、あの怪しいチラシをポスティングに行ったりとか、して、当然そんな怪しいので無料でって、誰も、ね、予約してくれず、月日が流れ、なんとか100人あの頑張ってやってから、そのよしじゃあもう開業しますって言って、まあ、自宅の一室で最初開業したんですよね。でそれでしばらくやってました。
そして収入がポツポツ。
そうですね、最初開業した時の私の月の収入って7000円だったんですよ。
最初はね、
最初7000円、でもいただいたお金が嬉しくて、
そうですよね、
でまあ、2ヶ月3ヶ月って、まあ、その自宅の一室でやってたのが3年ぐらい、でその後お客様もありがたいことにちょっと増えてきたので、まあ自宅の敷地にお店を建てようかなと思って、まあ、そこちょっと離れみたいな感じでお店建てて、そこで3年、していて、で、まあ今の店舗がに移ったのが離婚をきっかけですね、まあ、そこに、まあ、さら地だったんですけど、もうそこの土地を買って建物を建てて、でももう長崎にいるんだったら、その、ね、離婚して愛知県に帰らないって決めてからですね、長崎にもうずっと住むならもうとことんやってやろうと思って、負けないって感じで、
愛知県に帰らないって決めた一番の決め手は何なの？
それはまだその離婚した時に、下の子が保育園年長さん、上の子が小学校4年生、で、まあ、下の子もその保育園から小学校に上がるタイミングだったし、で、まあ、長女もその、まあ、ちょっと独特の世界観の持ってる子だったんで、その私福重小学校に娘たちお世話になってたんですけど、福重小学校ってすごいその当時2クラスしかなくて、みんな仲良くて、でまあこじんまりとした小学校だったんですけど、そこから愛知県の別の小学校に引っ越すってなると、本当にやっぱり土地柄で子どもの性格もやっぱり違ったり、のんびりしてるところからやっぱり急にマンモス校に転校させるとも、やっぱ彼女たちがね、安定するのに時間がかかりそうっていうのと、自分もあの引っ越して愛知県に戻ってゼロから起業していくっていうのもなんかちょっとリスクが高いな、で生活の面とかもあったんで、なのでもう基盤がしっかりしてる、これだけは崩さずに、やっていこうと思って、まだ今大村にいます。
もうそのなんだ、法人、今法人ですけど、個人時代からするともう通算どれくらいになるんですか？
17年です、
すごいよね。
すごいですね。
そうですね、もう結婚が10年しか続かなかったんですけど、もうね、お仕事は17年もうこれ続いてるので、転職かなと。
ね、覚悟がね、すごいですね。
すごいね
やってやろうって、
それでもって僕の出会いは変面師なの。
そうなんですよ。
変面師と出会ったの。
変面。なんとね。
なんと
どこで？
あの高木で。高木どっちだ？高木町、某所で。
某所で。
ほんで拝見して、変面って、でそこでも
変面師だったんですよね。
変面師だった。
そうなんですよ。
なんでこう変面に行くんですか。
変面をやることになったのがですね、私が出場してたミセスコンテスト、うんうん、ミセスオブザイヤーって言ってアジア最大級レベル の、あの大会マンモス大会、はいはい、ミセスの祭典があるんですけど、うん、それの世界大会に出場させていただいた時に、うん、ファイナリストみんな5分間エンターテインメント賞って言って賞をしないといけないんですよ、うんうん、まあ、それはもう特技とか新しく始めること何でもよかったんですけど、はいはい、それの賞の中で、うん、何をするかって言ったら私はじゃあそれ、うん、変面賞やりたいって思って
すごい発想ですよね。
でもその変面師をやりたいって思ったのはなんでなんですか。なんかきっかけがあるんでしょ、
う
ん。
まあ、そうですね、その賞その世界大会のタレント賞でその変面賞をした時にめちゃくちゃ楽しかったんですよ。でそれもすっごい練習してやってきたのでもうその終わった後の快感ですごくこうお客様たちがめちゃくちゃ楽しそう、
でも盛り上がっちゃう、
驚きと歓声と、
うん、そりゃそうですよね。
終わった後のみんなのもうなんかこう熱気というか、うん、そういうのがもうすごくて、
うん、そうですよね。外国人が見たらさ、
ミセスのコンテストの時にファイナリストで変面をやろうとしたのはなんで変面だったんですか、
う
ん、
ね、
マジックじゃなくてなんで変面だった
そう、それも本当たまたまなんですけど、うん、なんで変面賞したいって思ったか、うんっていう、うん、その本当ごめんなさい単純なんですけどたまたま YouTube で流れてきたんですよね、
変面が、
変面賞が、それでわーっと思って、
なるほど、
これする私、
これする私でするいや YouTube では散々見ますけど
そこをねやろうと思わないですよね、
思わんや
ろ、うん、できると思わないですよね
これするって思っちゃったんですよね
しかも顔とかさ全部隠れますからね、ね、そう最後こう見せるとはいえ、
そうなんですよ。だからそのミセスのコンテストでも、うん、そのやっぱり何美しさもやっぱあるじゃないですか、うんうん、
あるある、
それなのに
スタイルを、ね、
もう全部隠して出てきたっていう、うん、
もう結局脱がなかったんですよね。
結局まあそのウォーキング審査とかドレスとかで、うん、歩いたんですけど、そのタレントショーとかは、うん、もう手しか出てない自分の生身は手しか出てない
他の人はどんなことやってたんですか。
他の方はその、まあ、歌を歌ったり、そのバンドやってる方はそのバンド連れてきたり、うん、でもなんか結構スケールが本当に違うんです、うん、でかいんですよ、
うん、
もうやばいです。なんか大太鼓とかを四国から船で輸送してきたりとか、もうポールダンスの子もいたし、うんうん、でもなんかそのママさんヨガチームとかのアクロバットヨガをもうなんか10名近くでやってたり、
うん、そうなんですか。
そう、そう、いろいろですね、楽器もいたし、うんうん、ダンスも、ね、うん、いらっしゃったし、でもみんなそれぞれそれをなりわいとしてる方たちばっかりじゃなくて、うん、本当にこのために初めて一から練習したっていう方々が本当にほとんど、
うん
うん、だけどもうなんか本当にレベルの高い見応えのあるタレントショーなんですよね。
うん、
だそういう中において変面は割と地味な方ですよね。
いや意外とだからなんか出てきた時みんな何って、
う
ん、
ですよね、知らないですよね。
ステージ全部隠れてるじゃないですか、うん、だからステージ袖とかでもう順番待機してないといけないんですけど、うん、稲田さんがいませんと言われてて稲田さんってもう準備にもそう時間がかかるから、その順番とかもちょっと ね、 ね大変だったんですけど、もう稲田さんがいませんって、次の人出してみたいな感じで言われてたけどいますみたいな、
あ変身しとるけどね、
稲田さん
分からんもんな、稲田さんってないもんね
まさかのね、
そうなんです、
変面だからだけどステージだけじゃなくて、うん、そのね、会場にもこう歩き回るわけですよね。
そうですね、
はい、
じゃもうあれが盛り上がるよ、ね、もう本当に。
でももうなんていうん、そのミセスオブザイヤーの世界大会の時は、うん、まあ、ステージ、
うん、
ニューオータニはもう大きいステージがあったんですけど、うんうん、そのステージから降りることはなくて、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか、そうですね、大きすぎてね、
うん、で実際いろんなイベントさんのところに行った時に、うん、その周りを歩くっていうことを初体験した時に、うん、怖くて歩けなかったんですよね、
うんうんうん、
もうなんか、うん、ちゃんとできるかどうかも不安だし、うん、どういうタイミングでやっていったら、もう初めて行く会場で、
うん、
でお客さんの配置も分かんなくて、
うんうん、
本当 ドアが開いた瞬間に全てが分かるみたいな時もあったり、
ね、ちょっと初めてですよね。
そうなんです。
そのファイナリストで初めて変面賞をやったわけですよね、
うん、そうです。
度胸あるわ、うん、
それ以前に YouTube 見て私やるって
やるそこもねすごいですけど、
あんまないと思う。
ない全部隠さないもんだったって
ねえ、面白すぎる、
面白すぎる。でもミセスオブザイヤーでファイナリストになってそこもすごくないですか、ね、
おかげさまで。そうですね、
何位に、
2023年は、うん、日本グランプリをいただきました。去年かな、うん、去年の世界大会では、総合2位のクイーン賞を
すごい
ただいて、
総合世界大会の総合2位ということ、世界の人たちと合わせて2位ということ。
そうです、ね、
世界2位ですよ。
そこで変面したの。
そうです。
そこでも
どこで、ニューオータニ
ですね。ニューオータニ
でも変面して、はい、世界でも、うん、変面。
あ、その世界大会のグランドファイナルがニューオータニだったんですよね。
あ、そうかそうか。
その前に予選があって、
う
んうん、それがズーク東京っていうあの、うん、巨大クラブ、うんうんうん、で予選会があって、うん、それで、勝ち残ってきた5名だけがホテルニューオータニのグランドファイナルで、うんうん、ショーができるっていうシステムだったんですよ。
すごいな、うん、そうやってグランドファイナルで世界の方に、うんうん、お見せしたショーを僕は高木由美会館で、
うん、贅沢に高木の夢、高木の方たちもね、良かったですよね。
まあ、そんなわけでですね、あっという間の前半なんですけど、後半はですね少し、今のお仕事についてもねお伺いしたいと思いますんで、はい、稲田さん後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。あの日
つけてたつもりでしょう。もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ。遠く目を細めたって曖昧にぼやけ気づかないで、気づかせないで、伝う頬の青を照らさないで、夢から覚めてしまう前に One more time、
4月11日土曜日14時から愛の町愛の夢未来センター、弾き語りのゆなさん、三遊亭楽光さん、入場無料のイベント開催、多久島建設のホームページご確認ください。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年4月6日月曜日、本日は株式会社我が代表取締役であり、整体師であり、ウォーキング講師であり、変面師ユンさんでもあり、稲田裕子さんをお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
縁の向井由里子です。
さてさて、この変面師のところで終わったんですけどね、
はい、
でも実際はそのお仕事とすればそのボディケア、はい、ボディケアっていう、
そうですね、整体エステ、
エステ、
はい、になります。
を竹松、
そうですね、
竹松どの辺ですか。
エレナ竹松店様の近くですね。
再開発ゾーンやね。
そうです、 新幹線がすぐ通ってます。
すぐ通ってってね、
あの辺り、
そうです、
う
ん、
そうそうそう、
いいとこですよね。
そうなんですよ、うんう
んね、便利でいいとこよ。
便利でね、うん、
線路の近くにお店建ってます、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
なんか新しいお家がいっぱい建ってますよね。
そうですね、あの辺は ね
本当に ね再開発、うん、昔はね、うん、本当ね畑とね、うん、あのあれやった畑やった、
うん、確かに
ひたすら何もなかったよ。
そうですね、うん、もう新幹線の高架下が結構ガランとしてるんで、うん、あそこに飲み屋さんとかあったらいいなって思いながらいつも仕事してます、
うん、まだそこまでになってないもんね、うん、竹松のゾーンはね、
うん、
まだまだ今からやるね、
お食事屋さんとかも ね結構できたらいいのになと思いながら、ね、
うん、福重に僕お友達が、
あ、そうですか、
うん、あのお家でやってます。
あ、何を？
お家で、ランチ屋さん。
ああ、うん、そうなんですね。
クスノキ食堂って言うんですけど、うんうんうん、カタカナでクスノキ。
近所です。
あ、近所、
近所。
わかる。
まあ、近いかも、はい、わかります。うん、
誰も一回で到達できないという。
ちょっとわかりにくい。
わかりにくいね。そう、うん。
逆に行きたくなっちゃいますね。うん、
だからそのテラス席からはね、
うん、
あ、大村湾、
大村湾がこう見渡せて、いいですね、だからおそらく、うんうん、お城跡なんよね、あのゾーンもね。
あ、そうなんですか。
多分
あ
いう、あの大村湾沿いの、うん、あのちょっと小高いとこって全部ほら、うんうんうん、あの偵察じゃないけど、
うんうん、
あちこちに、
うん、見張りっていうか
見張りがあって、
うん、確かに眺めはいいですもんね、うん、
だから敵が来たらこうすぐに通報できるゾーンな、うん、
ああ、うん、戦があったところですかね、うん、
そうそうそう、戦もあったしね、うん、だからあなたはあの お姫様の末裔じゃないのって聞いた時に、
うん、
いや私は女中ですって。
なんで知ってるんですか。
言ってたの思い出しました。
ご謙遜ですね。
で今福重を、あの、もともと福重でスタートして今は竹松にお店を出して、
う、はい、
もう竹松でどれくらいやってらっしゃる。
竹松で10年ぐらいになります ね、はい、
やっぱりご商売そうやって維持するって大したもんですよね。
大したもんですね。
おかげさまで
借金返しながらでしょ、
ね、そうです、うん、借金ね、もう本当に本当によく離婚したばっかりで、うん、本当によくあれだけ借金したなっていうか、本当に融資をね、うん、あれだけボンと降りたなと思って、うんうん、もうでもとにかくいくらぐらいの建物を建てて土地と買って、うん、でいくらぐらい融資が必要なのかっていうのをあの聞いて、うん、でまあそれだとあと月いくらぐらい売り上げてこないといけないって言われた時に、うん、毎月あとこれぐらい売り上げるってどうしようって思ってたんですけど、うん、残りの4ヶ月で全部バババババンと売り上げてってから、うん、あの1年間のもうあの収支っていうのもバッチリいって、それでその、うんうん、融資担当の方に
素晴らしい、
覚悟決めるとこうなるんですね、うん、
いやね、借金ってね、うん、あの税引き後でしか返せんけんね。わかる？
税引き後か、うん、そうですよね。
そうです、
返済は経費じゃないのよ、
うん、そうですよね、
そこよね、
そこ辛いとこですよね。そ
うそう、だから利益出して、うん、税金がまあシンプルに3割としてよ、
うん、
ね、うん、1億稼いだらさ3000万が税金で引かれ、
うん、
7000万が手元に残り、そこからしか返せない。
そうですよね、
うん、
これを知らない経営者結構いるのさ。
え、そうなんですか。
まさか知らんかったって言われ
る。え、知らんかった。
いやいや、そう、知らない人が多いの。
多いね。でもそうやってすごいね、
うん、
子育てしながら、
うん、そうですね、もう必死でしたね、うん、必死の中でもでも楽しいワクワク、そっちも大きくて、うん、で確かにその新しいお店建てて移転してお客様がね、本当に新規で本当にこう入ってきていただいて定着していただけるかなんてやってみないとわからないし、
うん、
でもそれまでにずっと自宅時代の方から支えてくださったお客様も今もね、うん、いてくださるので、本当にいろんな方に支えられて、
うん、
もう本当ピンチって思った時はやっぱりなんかこう何かしらね、 助けが入ってくれるので、うん、本当に周りの方にありがたいなと思って、うん、お客様に関しても、うん、そうですし、
ね
うん、だから子育てしながらですから、
ね、しながらやね、
そこのなんか覚悟を決めてやるところが、うん、なんかすごいか応援したくなるっていうか、
でもこうある意味その技術職やから利益率は高いわけよね、
うんうん、そうですね、
技やからさ、
うん、
技やから
美容室もそうなんやけど
職人気質でいらっしゃいますよね、
そうね、
うん、何でもね、
そうですね、
技がお金に変わっていくわけ
だからさ確かにそうですよね、整体とかはね、うん、もうベッドと自分さえあればね、うん、できちゃう職業ますから
ね、
う
ん、そうやもんね、どうなんですかやっぱ口コミ、
うん、あ、集客ですか、うん、集客は、もう私が開業した当時ってあの SNS もなかったんですよ、
うん、
で本当にフリーペーパ ー,
あ
ーフリーペーパーに載せるだけ、
あ
とホームページも自分で分かんないなりに作って、
うん
うん、ねえSEO 対策なんてもう全く何それっていう感じだったし、うんうん、作ったこともないことを全部自分で作って、
うん
うん、でまあフリーペーパーにずっと継続して載せて、うん、でもやっぱお金かかるじゃないですか、うん、フリーペーパーって、うん、で意外に高いんです、
高いですよね、
そう、うん、高くて、うん、でもそれをかけてもその分、うん、回収できない月もあったりするわけですよ、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、うん、でももうとりあえず継続してそういうことをやって、
うん
うん、最初はそんな感じで集客して、
うんうんうん、
で、まあ、そのうちそのホームページの切り替え時期も来たり、
うんうんうん、
でもホームページは業者さんにお願いして、
うん
うん、であとはそうだな、ね、ホットペッパービューティーとかもねそのうち出始めて、
うん
うん、結構やってるサロンさんも多いと思うんですけど、
うんうんうん、
それに掲載するようになって、
うん、
あとはもう SNS ですね、
変面も営業につながるよね、
変面も営業に、
うん、つながらない
今とこ、その自分の自分の仕事にですか、
うん、
今整体とか
やってる時に整体師ですって言わないですよね、
言わないですね、うん、そこは
最後にお店の名前がピョって出てくるとか
もう自分の顔に書くしかないじゃないですか
名刺配ればねあれですけど ね, ね
配りながらやる
やる
センス振りながら名刺をこう
背中に貼ってこう取っていいっていう
チラシをこう配りながら
チラシ
いいですね、
うん、
こういいかこうバラバラじゃないですかこうチラシをパッと
パッと派手にパッとですね
だからもう今お嬢が2人がおいくつとおいくつ、
娘は21と、来月18になります、
か
そうですね、
もうそろそろ子育ても終わりつつ、うん、この今その集中力切らさずやれてた一番の思いってどの辺にありますかね、
うん、
やめなかった
お仕事ですか、
うん、諦めなかった、
諦めなかった、好きだからです、
好きだからね、
仕事が、うん、この仕事大好き で,、
うん
でやっぱり仕事っていうかその施術して喜んでいただいているお顔とか感想とかすごいやっぱり人だからですよね、
うん、
相手が、
うん
うん、でやっぱあったかいお言葉をいただいたりもするし、
うん、
やっぱね時には常連のお客様から厳しいお言葉もいただくこともあるんですけど、
うん
うん、でもそれって全部愛だから、
うん
うん、
まあ、素晴らしい、
いやこういう話をね毎回さこの番組思うんやけどさ、うん、もう中高生に聞かしたくて、
うんうん、いやさ、そこに来ますね、僕ね、
水曜日から大学の授業また始まるんやけど、
うんうん、
あの科目名が就職試験対策講座なの、
うん、
ってことは、
うん、
そのサラリーマンになることが前提なんや、
うん、なるほどね、
でも企業塾みたいなのはあんまなくて、
うんうん、
ね、
うん、いずれやりたいなと思って、
うん、ぜひちょっとその思いを、うん、ね、
ね、ぜひそういう機会があれば、
うん、変面師の格好です、
ね、それそこを離れないですね
だからやっぱり学生とかにね話してほしいわけさ、
うん、それいい、話してもらえるんじゃないですか、うん、
またご相談します、そっちはそっちで、
まあ、ぜひ、
うん、
なのでなんていうかな、そのみんなその勤めてお給料もらうっていう概念がほとんどで、
うん、
もっと言えば公務員、
うん、
だけど個人事業主とかいう発想あんまなくて、
うん、
で言うと笑われるみたいな、
へ、
時代がねちょっと今不況の時代だから、ね、やっぱ公務員とかにみんな安定を求めて
っちゃう。いやね、いろいろやっぱ思うけど、うん、中学校にしても高校にしても大学にしてもそうなんやけど、うんうん、先生に囲まれとるやろ、
うん、
で先生ってみんなサラリーマンやけんさ、
うん、
個人事業の人おらんけんね、
うん、
だからやっぱりなんか乏しいかなと。
進めてくれないですよねあんまりね。
進めない進めない、
まあ、確かにそうですね。
うん、だからやっぱこういう自分でされてる方、
うんうん、
のお話をもっと聞いて、
ね、
だからそういうのをこう頭の中に種まきをした状態でサラリーマンやるならやっていいんだけど、
うんうん、
いつかは俺もっていう感覚でやっぱりね、うん、やらないとねって思うさ、うんうん、
逆にいないとね勤めることができなかったんですよ私、
うん、
あの会社勤めしたことあるんですけど長続きしなかったんですよ、
うん、
もう名古屋の方で3社ぐらいもう2ヶ月で辞めてたりとか半年で辞めたり
ですか。
いやー手羽先系はやってなかったですね
ひつまぶし系
ひつまぶし系もやってなかったから
学生時代はどうだったんですか。いい子だったですか。
あ、学生時代
おバカでしたか。
バカでした。
おバカ、
うん、
何それ。
もうなんか遊ぶことしか考えてなくて、うん、とにかく
だからそういう人って学校に向いてないじゃないですか、
はい、
学校に向いてない人はあの事業経営に向いてるんですよね。
あ、なるほど。
あ、そうですよね、
うんうん、もうとにかくその授業中座っとくのが苦痛で、
うん、
もうあの消しゴムで遊んでましたもんね。ピンって飛ばしたりとか無駄につくあの鉛筆ゴロゴロやってたりとか、
うん、なんか全然そういう風に見えないですよね、うん、
いいですね。
小学校の頃なんて宿題とかやったことないですよね、うん、夏休みの宿題いつも白紙のまんま持ってって答え合わせの時に書いてるって感じ。
あ、なるほどね、うん、こういう人がやっぱ経営者向きなんやな。
向きかも、うん、向きかも。
なんか知らないことを知るのが逆に大好きで、
うん、
あの勉強とかあんま好きじゃなくて、うん、興味のあることにめちゃくちゃ興味を示してやるタイプだった、
うんうんうん、
で小学校の時にクラブ活動あるじゃないですか、
うんうん、
でまあ、女子の花形のクラブって言ったら当時一輪車クラブだったんですよ。
流行ってましたよね。
そういうのには夢中になるよ。
でそこで一輪車クラブに行かず、うん、私が興味持ったのは原始人クラブっていうクラブだったんですよ ね。
何をするんですか
原始人クラブ本当に犬山市でもなくて、うんうん、うちの私が行ってた小学校しかなくて、
うん、
土器作ったり石器でリンゴの皮むいたり、
うん、
火おこし器作ったり、
あ、
もうあの冬のあの緑色になったプールあるじゃないですか学校の、
うん、
あそこであのイカダ作って乗って漕いだりとかして、うん、もうみんな緑色ですよね。でも真冬ですよ。真冬なのに先生あのよしシャワー浴びろって言ってあの学校のシャワーをジャーって流してわーって浴びてたらサビ、
うん、
サビかぶって
やばいね。
そう、でその時にもう私たちが作った土器を先生が、うん、あのグラウンドで、うん、焚き火でこう焼いてて、
うん、
もうその中に焼き芋とか入れてて、
うん、
でみんなもうねプールからね臭いんですよ、うん、もう上がって、うん、その前にこうやって暖を取りながら土器が焼き上がるのを待ちお芋食べながら、うん、みたいな、
は
朝早くからその川の魚をみんな取りに行くよって、
うん、
川に行ったりとかですね、
うん、あ、いいですね。それはいい、うん、
いい学校でしたね。
そうですね、変わった経験させていただきました。
取材に行きたいと思ってないですか。
本当にその先生に会いたいね。
あ、そうですね会ってみたいですよね。
どうですか稲田さん、これからやってみたいことってあります、うん、子育てが落ち着きました、
はい、
でお仕事もまあまあ、
うん、
で変面始めました。
はい、
これからやってみたいこと、
はい、まあ、いろいろやってみたいことあるんですけど、もう私あの、まあ、ミセスのコンテストとか出てたりとかするので、うん、でウォーキング講師もさせていただいてるので、やっぱりこうファッションショーとか、うん、ああいうステージに立っていきたいなっていうのも一つあって、
うん、
であとはそうですね、まあ、変面ショーの方ですね、うん、もうちょっとこう磨きをかけるためにしっかり勉強に行きたいなっていうのも思ってたりします。うん、でまあ、お仕事の方とかは、まあまあ、今現状維持よりかはもうちょっとランクアップさせて、うん、よりそのお客様に満足していただけるようなサロンも目指して、うんうん、常に上を行く感じでですねやっていきたいなと思ってます。
お嬢たちは何したいんやろ、
うん、お嬢さんたちはうちあの長女がずっと スケさんうどんとかでアルバイトしてて、
大村の、
うん、大村の
おはぎ、おはぎの美味しいとこ、
そうそうそう、うんうん、で高校もあの、うん、行ってたんですけど、うん、1年生の夏休み明けから行かなくなっちゃって、
う
ん、でもうあのやめ転職転校するいいぞいいぞ、うん、転校するって言って、うん、その後もう通信の学校に転入したんですよね、うん、
どこの通信、
N 校、
N 校にね、うん、いいぞいいぞ、
そうそう、うんうん、それでも彼女の偉いところは、うん、あの辞めたらどうするのか自分で決めろって言ったんですよね、うん、そしたら自分でちゃんと調べて、うんうん、N 校に入学しますって言って、うん、その手続きとかもちゃんとやって、うんうん、それが偉いんですよ、ね、
でもまあそのお嬢も偉いけどどう考えても DNA やもんね、
う
ん、
DNA
もうね
しょうもないよね、
背中見てますからね、 そ, うね、うん、それにね、
そう間違いなく、う
ん、それでも飲食店でずっと働いてたんですけど、
あ、どうぞどうぞ、
あ、いいですか、で、まあ、それでその飲食店辞めて就職し始めたんですよ、うん、それがなんと土木系とか建築関係の派遣の仕事に行ってい
い、
うん、あちこち行くようなお仕事についてで 今は家にいるんですけど、あの次の派遣先が決まるまで、で次女はあの城南高校のローイング部ボート、
ボート、うん、
でこの間、全国大会でベスト8に入ってきて
出た
そう
DNA
すっごいもう努力家、うん、まあ、2人とも色は違うけど、うん、すごいもうね目の澄んだっていうか、
うんうん、
心純粋で、
うんうん、
やることはしっかりやる子たちなので、
だから起業家に向いてるよ多分、
そうですね、う
ん、だからなんかやるって言ったらやらせてあげた方がいいよね、
うん、
じゃんじゃん、
次女はね農業がやりたいって言ってました、
あ、
いいかもね、
あ、今からはね、う
ん、
ですよね、
何でもいいと思うよ、
そしてもういいんです、あの彼女たちの好きなようにやってもらって、そ
う
そ
う、うん、
それはもうずっと最初から言ってることなので、
うん
うん、
だから僕も学生に言ってるのは、変えていいんやぞって、
うんうん、
やってみて、
そう
そう、ね、石の上にも3ヶ月やから、
そうそう3ヶ月ですよね
違うなと思ったら変わればいいし、
そうそうそう、
そうそう、うん、
経験、経験
しないと、20代やから、まあ、
うんうんうん、
やれやれって、
そうそうそう、
人んちの子には無責任やけどね、まあ、チャイム鳴りまして残り時間数分になっておりますけど、はい、ラジオいかがでしたか。
まあ、楽しかったです、ね、あのラジオは初めてなので、
あ、そうなんですか、
はい、私あの知らない世界に飛び込むの大好きなんですよね、うん、あ、もう本当にさっきからも これとかが気になっちゃって、
気になってね、
こういうのとか、
う
ん、これ抜いたらどうなるんだろうとか、
抜いてみたら
太田さんが気になっちゃって
太田さんが冷や汗を、
え、はい、ごめんごめん、はいはい、
すいません、駆け込みでメッセージいただきました。ラジオでも洗濯屋さん、
洗濯屋さん、こんにちは、
こんにちは、YouTube を見て変面に目覚めたと聞いてピンときたのが、以前動画で見た路上パフォーマーがレジ袋に変顔の絵を描いて踊りながら一枚一枚はぐって変面動画を見たのを思い出しました。それかと思って検索したらちゃんとした変面でびっくりしました。変面もですが、あ、素顔にも一度お会いしたいものですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございま す,
ございます。
世界2位ですから美しいですよ。
面白すぎやな、
面白すぎる。
次週はですね、もう4月13日中盤ですね今度仙台から、仙台フィルハーモニー管弦楽団のバイオリニスト、プロのバイオリニストさんなんですね、長谷川康さんがこっち諫早でなんかライブやるっていうんで捕まえまして、
なるほど、
ラジオもお願いしますってそんなノリでございます。
なるほど、
いや本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
また編面もどこかで拝見したいと思います、はい、
よろしくお願いします。
では結びのご挨拶よろしくお願いいたします。編面師ユンさんこと稲田優子様もご一緒に、せーの、
また来週
大村のお店にも来てください。さあ飲みに行くぞ。
以上、
バイバイ、
バイバイ、
素晴らしい。